こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。すごい畑のすごい土地無農薬、無肥料、自然栽培の生態学は、農薬も肥料も使わない自然栽培を経験談ではなく生態学の視点から読み解く新書である著者の杉山修一は、木村明憲のリンゴ栽培で知られる畑を手がかりに、土壌微生物、菌根菌、雑草昆虫、作物がどのように関係し畑全体の生産力を支えるのかを考察する。本書の目的は、自然栽培を単なる精神論や特殊な技術として扱うことではなく、土の中と地上部に広がる生物間ネットワークとして説明する点にある。農業環境問題、土壌生態系に関心を持つ読者に向けて持続可能な栽培を理解するための科学的な入り口を提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然栽培を土壌生態系として捉え直す視点。本書の中心にあるのは、無農薬無肥料の自然栽培を作物を放任する方法としてではなく、土壌生態系を活用する農業として理解する視点である。一般に農業では肥料が養分を補い、農薬が病害虫を抑えるという管理の発想が強い。これに対して本書は、土の中の微生物、植物の根、雑草、昆虫などが相互に関係しながら作物の生育環境を形作る点に注目する。重要なのは、土壌を単なる栄養分の入れ物ではなく、生物が活動する複雑な場として見ることである。この見方に立つと、肥料や農薬を使わないこと自体が目的なのではなく、外部投入に過度に依存しない関係性を畑の中に成立させることが課題になる。本書は自然栽培を神秘化せず、生態学的な仕組みとして考えるための枠組みを示している。次に、菌根菌と微生物が作物の根を支える仕組み。本書で特に重視されるのが、土壌中の菌根菌や多様な微生物の働きである。菌根菌は植物の根と関係を結び、植物が水分や養分を得る過程に関わることで知られている。木村明憲のリンゴ畑では、こうした微生物が豊富に存在することが紹介され、自然栽培を理解する手がかりとして扱われる。ただし本書の意義は、単に微生物が多いから良い土だと述べる点にあるのではない。植物と微生物が互いに利益を交換し、根の周辺に生物学的なネットワークを形成するという構造を説明する点にある。肥料を直接与える栽培では、人が作物に養分を供給する構図が前面に出る。一方、自然栽培では植物自身が微生物との関係を通じて環境に適応する力が注目される。本書はこの根源の働きを理解することが土作りの核心であると示している。さらに、雑草と昆虫を排除対象ではなく関係要素として見る自然栽培をめぐる本書の特徴は、雑草や昆虫を単に作物の敵として扱わない点にもある。通常の農業管理では、雑草は養分や光を奪う競争手、昆虫は害を与える存在として整理されやすい。しかし生態学的に見ると、畑に存在する生物は互いに影響し合い、土壌環境や生物多様性に関わっている。雑草は根を通じて土を保持し、微生物の活動場所を作り、昆虫や他の生物の住処にもなる。昆虫もまた全てが害虫として働くわけではなく、食物網の中で別の生物を支える役割を持つ場合がある。本書は、畑を作物だけの空間として単純化するのではなく、多様な生物が関わる場として考える。そのため、自然栽培の成否は特定の雑草や虫を完全に消すことではなく、生物群衆の均衡をどう保つかという問題として理解される。そして、有機農業との違いを外部投入の有無から考える。本書が扱う自然栽培は、有機農業と近い関心を共有しながらも同じものではない。有機農業では化学合成農薬や化学肥料を避ける一方で、堆肥や有機質肥料を利用することが多い。これに対して無肥料を掲げる自然栽培では、養分を外から足す発想そのものを抑え、畑の内部で循環する力に注目する。この違いは実践上の技術差にとどまらず、土をどのように理解するかという思想の違いでもある。本書は、肥料を入れない農業を単なる不足の状態としてではなく、植物、微生物、土壌構造が自律的に関係する可能性として説明する。ただし、それはどの土地でも同じように成立する万能な方法を意味しない。土壌の履歴、気候、作物、管理の仕方によって結果は変わる。本書は、自然栽培を理想化するよりも、その背後にある生態学的条件を考える必要性を示している。最後に、土壌を炭素貯蔵と環境保全の基盤として位置づける。本書は農業技術の議論にとどまらず、土壌を環境問題と結びつけて考える点でも重要である。土壌は植物を支える基盤であるだけでなく、陸上の大きな炭素貯蔵庫として機能する。植物が光合成によって固定した炭素は、根や落ち葉、微生物の活動を通じて土に取り込まれる。したがって、土壌生態系を損なわずに維持することは、農地の生産力だけでなく、気候や環境保全にも関わる。 本書が自然栽培を生態学として論じる意義は、畑を収穫物を得る場所としてだけでなく、物質循環の一部として捉える点にある。農薬や肥料の削減は単独の目標ではなく、土中の生物化、炭素の蓄積、水や養分の循環を含む広い文脈で評価される。本書は土の健康を考えることが農業と環境を同時に考える入り口になることを示している。結論として、本書は自然栽培に関心を持つ農家、有機農業や環境保全を学ぶ学生、土壌生態系を基礎から理解したい一般読者に向いている。実用的な栽培手順を細かく示す技術マニュアルではないため、すぐに作業歴や施策を得たい読者には物足りない面がある。一方で、なぜ農薬や肥料に頼らない畑が成立しうるのかを生物間の関係から考える知的な利点は大きい。特に木村明憲のリンゴ栽培を手がかりに、菌根菌、土壌備蓄図、雑草、昆虫、炭素循環を一つの畑の問題として結びつける構成が特徴である。自然農法の本には体験談や思想的主張に重心を置くものも多いが、本書は生態学的な説明によって自然栽培を検討可能な対象として位置づけている。そのため、賛否を急ぐよりも土の中で何が起きているのかを考えたい読者にとって価値がある。ご支援いただける場合は、杉山修一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。